FM 彦根をお聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティー、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは？
本日のテーマは理想の〇〇。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、いや今彦根忙しいね。
彦根が忙しい。
じゃあ彦根のニュース紹介させてもらってるやんか、はいはい、もうこれが放送される頃には終わっちゃってるんですけど、
はい、
なんかサマーナイトフェスティバルとか、はい、彦根の通りをそのまま天国通りを天国にする。
ヒントしか教えてくれへんやんけ。こいつ今日
歩行者天国、
あ、歩行者天国
にしたりとか、うんうん、あと鳥人間コンテスト、
あ、鳥人間もやってる、
ね、そう、もう終わっちゃうから、忙しいなと思って。
今日が7月31日やね。
うん、
もうそういう時期やもん。
夏のイベント一気にやるやんと思って、花火どうなんかなと思うけど、花火は31日やね。8月31日だよね。
な、1ヶ月後や、ちょうどな、う
ん。それはもう安心して皆さんゆっくりお待ちください。
で、もうこれが放送される頃には、うん、高校野球の滋賀県代表の決まってると。
な
わつ。26日、一応ね、26日に、決勝が予定されてるんやけど、これ今収録してるのは26日前なんでね、
はい、
その試合前なんで、
うん、
どっちやっていうね。
いや、ワクワクやね。
うん、綾葉高校なのか、
うん、
滋賀学園なの
か。綾葉高校去年も強かったよね。なんか攻撃力やたらある高校のイメージなの
よ。あ、最近強いね。もう近江高校を準決勝で任すっていうね、うん、
すごいね。
すごい。
うん、
ほんで、この彦根市出身の、
うん、
前から言ってるけど、奥村君っていうね、
うん、
神奈川県の横浜高校、うん、で背番号1つけて、
うん、
4番バッターで、
うん、
それが彦根市の子で、
福原大注目の。
大注目や、うん。だから俺どっかでも神奈川県大会に行きたいな思って、
うん、
東京の都大会も行きたいね。埼玉も行きたいねん
な。忙しいよねって、この話前回した
い。前回したい、うん。ほんで、これも横浜高校、の準決勝の試合を、
うん、
俺、見に行こうかな。これも26日ね。
お
ね。これが準決勝、横浜高校の試合なんだけど、チケットももう完売なん。
完売なん？チケット売ってるんや。
もう3日前ぐらいから、あ、ちょうど午前中やで開くわ思って、
うん、
その試合俺行こう思って。横浜スタジアム。
ああいうのって無料じゃないんや。
もう、
県によるか。
取り扱いは終了しました。
へ
ぇー。で、当日券7時半、朝7時半から、うん、発売予定ですけれども、
秋があればや
ん。どうなるかわかりません。その7時半に、わざわざ横浜スタジアムに、6時、5時半、6時に起きて行くかねっていう。
愛があれば。
ああ、検討しときます
。そうやな、多分並ばあるやろしな。
めっちゃ並ぶらしい。
枚数少ないやろしな。
で、7時半に、門も開くから、うん、そういうブラスバンド部のコーラや保護者の皆さんらがアルプスに入っていかはるから、
うん、
ほら、7時半。で、人が多いと7時半までに、当日券販売しますが、
うん、
ほんのやったら何のための7時半やねんとかなるやん。
うん、
こっちは7時半って聞いてるから7時半に並ぶのに。そんなもん、ほんなん人が多かったら7時に開ける？そんなもん知らんやんっていう。
いや、慣れてへんから。慣れてへんから。
俺も。
プレイボールの時間を遅らすわけにいかんから。
ほんで、俺も神奈川県大会行ったことないから。
うん。
どこで窓口がどこなんかもわからへん。
学ラン来てブラスバンドの後ろと言ったん
や。いけるか。
富士山みたいに。
ひげぼうぼうで。
いや、マスクしたら大丈夫。
いや、ほんなんは暑いじゃん、
もう。留学生かなと思われるから。
誰が留学生やねん。スケット外国人やから俺ベンチ入ってるやろ、お前。
いや、わかんない。ブラスバンドの方のよ。
そう、
高校の留学生やもれるから。
確かにな。なんか、オーストリアとかのなんていうの、ヨーロッパのクラシックをめっちゃ勉強してるみたいな。
うん。
あっちのフルートとか吹いて。
ウィーン行ったことありますよね。
いや、そうそうそう。じゃあもう、作ろうかな、一回新聞紙丸めてフルート作って。
一回作ってられないのに大会終わんない。
ね、もう
大変。まあ、みたいよね。
忙しい、ほんまにね。うん。やっぱ夏は人が多いしね。
はい。
いろいろと動くんで。
うん。
海、なんか浴衣の甲羅とか花火も、やっぱ東京の方でも花火大会、花火大会や言
う
て。
うん。
で、明日かな、26日かな、隅田川が花火大会や言
う
て。
うん。
こんなまた人めちゃくちゃ多いで。
そうやで。彦根じゃないや。俺らが今住んでるあたりもあったよね、花火大会。
わからへん。
分からへん。
分からへん。
で、俺夜勤やんか、うん。俺が寝てる時にどんどんどんどんどんどんどんどんなんやんか。ちょっと勘弁してよって思って。
う
ん、だでも一応見たいやん。
うん、見たいんか、ほんで。
いや、せっかくなってるなよ。うん、俺寝る時間惜しいんで、窓開けて探せんけど、もうないねん。音だけ届くねん。
分かるな、それも。
それやめてほしいよな。
だから、ほんま、
うん、
でも、
花火大会やってんなと思ったけど。
なんも気にせず、自転車乗ってる時とか夜、歩いてる時に、あ、花火見えたとか、ちょっと嬉しいな。
うん、そう、テンション上がるね。
な、ちょっと遠いところやけど、うん、あ、花火見えるやん、ここ。
満月でもテンション上がる。
あ、わかる。
満月。綺麗な満月ってテンション上がる。
でかって思うよ。今日でかない
そういう時はあるわね。
うん。これはあるな。やっぱだんだん、こうなっていくんね。
ん？
子供の時は、その満月見ても、ほえーん、言ってただけやん。
ああ
じゃあもう大人になってきたら満月でかいなとか、うん、で三日月の時もちょっと哀愁感じるやん。
ああそうやね。
こんな細いんかい。
細い三日月や
ん。だから本なんだな大人やで、
うん、
そんな俺らもあれでこれ180回目の放送やで。
あそう
あれで2022年から足掛け2年半、
うん、
2年3年半ぐらい
やってんの。うわぁ、お世話になってんなぁ。
180回目。うん、まあまあ、ギューッとしたら2回分ぐらいしか喋って
ない。そんなことないわ。
同じ話、馬場くんの話ばっかりして、高校野球と大谷さん。もう、馬場くんと大谷さんだけの話しかしてんねん、この。
それあなたがでしょ。
そうか。
うん、許可もなく名前出すからよ。
ほんまや、大谷さんの許可もなくな。
そっちじゃないよ。馬場くんの方や。
馬場くんの方はええやろ、俺
も。なんでやねん。おわくん困ってるかもしれんから。
まあまあね、仲良くやっていきましょう、ほんまに。
仲良くやっていきましょう。
よろしくお願いいたします。
はい。頑張っていきましょう。なんか、ヒコネの方も今盛り上がってるからね。
ああ、ほうほう。
うん。なんか、やっぱヒコネニュース調べてると、いろいろやってはるから、うん、面白いなと思いながら。
そうね、ほう、なんか、いろいろ、祭りとか、うん、歩行者天国とか言ってたもんな。
そうそうそう。いや、俺知らんかったなと思って。
歩行天を？
いや、歩行者天国の存在じゃなくて、うん、こんなに彦根でイベントやってんだったら、今年もとか書いてるから、
あ、
前からやってはったんや、みたいな。
住んでるとわからへんし、
うん、
意識しいひんっていうところもあったりもするんかな。
やっぱ近所にチラシ入れるぐらいなのかね、その、こう、宣伝の仕方って。
あ、まあ、まあ、そうやな。
うん、今はそういう彦根経済新聞さんとか彦根ニュース取り上げてくれるから、わかるけど。
うん。
だそういう意味では今はいいなって彦根住んでる人羨ましいなと思うな。
はい。
うん。
今回も今回の彦根のニュースも、ええのあった。祭り。
いや、これがね、ちょっと難しいもんで、放送日と収録日が違うからさ、これ言ってももう終わってる
な。まあ、まあ、あるわな。
なってくると、なんか狭むというか。選択肢だ。
そうやな。過去にも何回かあったもんな。こういうことありますじゃなしにありましたで終わる
っていう。
そうか。
いいですか本日彦根のニュースね。
よろしくお願いします。
沿線のジオラマ、展示の目玉に、青梅鉄道ミュージアムが改装ということで、滋賀県東近江市の近江鉄道八日市駅構内にある近江鉄道ミュージアムがリニューアルされました。車両や線路、駅舎、沿線の観光名所を縮小模型で再建したジオラマが展示の目玉になっています。元は彦根駅の車庫の隣にあったミュージアム。
うん、
老朽化のため、2019年八日市駅構内の2階に移転し、再開しました。大掛かりに改装されたのは今回が初めてという、だすごい大掛かりな改装があったらしいの
よ。
もともと彦根にあったしないよね。新たに設けたジオラマは幅 2.9 メートル、奥行き 1.3 メートルの空間に沿線5市、5個の市ね、で5個の町の魅力を凝縮している、彦根城や、八幡堀などの名所、東近江大凧といった風物の、精巧な模型が散りばめられ、手前に並ぶボタンを押すと、本線、八日市線、多賀線の路線が、車両が走り出します。うん。 この他、姉妹駅協定を結んでいる国営台湾鉄道や、紹介するコーナーや、公有民営による上下分離方式への移行を説明したパネルなどの新設、実際に車内で使われた行き先を表示する機器を来館者が操作できる体験ブースもあります。ガチャコン電車の愛称がある近江鉄道ミュージアムのリニューアルには鉄道の利用者増につなげる目的もありますということで、近江鉄道の担当者は、妖怪地駅は本線と妖怪地線が接続する中心駅、ミュージアムで近江鉄道の歴史や沿線の魅力を感じてもらった上で電車に乗って観光地を巡っていただきたいと話していますということで、だから前回言わせてもらったその10円キャンペーン、あのお子さんがね、小学生以下が乗れますよっていうやつに合わせてここ行ってみてもいいんじゃないかなと思って紹介させてもらいました。
これはいつまでとかじゃなしに、うん、ずっとやってはるっていうこと。
そう、改装しましたよって、面白くなりましたよミュージアムがっていう。
これジオラマとかもずっと見てられるやん。
うん、
うま、
いや、わかるわかる、角度変えたりね、顔近づけたりね。
あ、そうそう、
わ、
うん、
かるわかる。
東京の方とかでも、
うん、
駅によっては駅の中に、うん、この辺の街のジオラマとか模型がある駅があんねん。
うんうんうん、
ね、羽田空港行くときに使う京急蒲田駅ってあるでしょ、あのちょうど乗り換えるような。
はい、
あっこの京急蒲田駅にも確かジオラマあって。
置いてある置いてある。
置いてあるな。うん、あれ俺めちゃくちゃ興奮すんねん。
なるほどね。
だから羽田空港に上手に行けへん、ここで20分待ちやとかいうときは、見に行くもん。うん、一回ジオラマ。
あ、そう。
そう、羽田空港直で行ける電車乗ってたら羽田行くけども、一、うん、回京急蒲田で降りて、羽田空港待たなあかんってなったら、ったらもう、一回見に行って、ああいうのめちゃくちゃ俺、すっきゃな。
ああ、そうだ、今度行った時見に行ってもいいかもね。
ほんでしかも電車動くやろ？
うん。
は
あ。ボタン押したら操作できるって。
ずっと見てられへん。
うん。だからプラモデル好きな子とかはそうよね。
ああ。
その延長線上がジオラマというか、
はあはあ、
地域の街を実際に模型で作ってみたいとか、
福原プラモデルまだ作ったことないな。
まだって言うなよ。
まともに、ほら、もちろん何回かはあるやろうけど、
彦根城とか作らなかった？安土城とか。
あったな。
うん。
ガンダムとか、俺らの世代でもガンダム、ガンプラや
ろ。ガンダムもそうやし、でも俺は城にも手出してたよ。彦根城。
城に手出す？
安土城。
武士の言い方やな。武士やぞ、お前、俺は。
武将の言い方やけど。
武将の言い方やろ。
作ってたよ、お城。
はい。
天守閣できんの、周りがむずいよね。
はぁ。
粉だけ入ってて。
あ、なんかあるな、苔みたいな。
そうそうそう、あれを上手にせなきゃ、やり方がわからへんから。
うん。
あれ、ボンドを塗ってから振りかけたら、すごい綺麗になるんだけど。
はぁはぁはぁ。
粉を振りかけてからボンドで塗ろうとするから、もう、べっちゃべちゃになったっていう記憶があるわ。
ほれちゃん、もう、小学生とかでやってた？
やってた。
はぁ。
小学校の時。
ほんで、説明書見て。
うん。
は
ぁ、説明書見るけど漢字読めへんから。だから、先に粉振って、なんで、ボンドでキスつけ出したらもう、全部がべちゃべちゃだって使えへんやんか。で、親戚のお兄ちゃんに聞いたら逆逆。
はぁ、
ボンド塗ってからやで、もう遅いよね。
いや、でけへんの。ミニ四駆とかは作ったりしてたもんな。
ああ、ありましたね。
ああ、でも白は手出してない。ミニ四駆はミニ四駆で難しいもんな。
うん。
実際に作ってみたら走らへんとか、うん、モーターがどっかがまたおかしいみたいな、
はいはいはい、
あれもよ巧妙にできてるからすごいよな。
だこういう模型の方が細かいから。
あ、確かに
それは難しいよ。うん、だ船とか。
あ、船もあんな。
うん、あれもほぼ一緒やん。一緒のものが並んでるわけやん。
うんうんうんうん、
戦艦とかって、
うんうん。
でもより難しいイメージあるけど。
あれやろ、瓶の中に入ってる船のやつとかあるやん。
うんうん、
あれとかもうピンセットとかでやるの？
作るらしいね。
瓶の中にピンセットで部品入れて、これとこれ食って、うん。あんなもんもう無理。医者なれやって思うやん。そう、できるやつ。
いや、あれはほんますごいな。いや、なんか説明は聞くけど、うん、いや、嘘やんって思ってまうもんね。うんうんうん、いざ作ってる現場見ないと。
いや、ほんまほやで。
うん、
あれはすごいなって思う、ほんま。
誰が思ったよね、瓶の中に作ろうなんてね。
よっぽど暇やったんじゃん。今日からすることないなあえて、なんかプラモデル作りたいけど、でもプラモデルただ作るだけやなとか言いながら、なんか栄養ドリンクかなんか飲んでやったんじゃない？ほんで瓶、あれ瓶あるな、瓶の中になんかできへんかなみたいなんで。
あ、そっから、
うん、 そっからスタートじゃ
ワンランク上目指してそれを作るんじゃなくて、
ああ
いやそれはもうすごいよな。でもそれができるのはな、
もう手が器用やないと、もう俺1個目の部品でいいやん、もう瓶の中に落として終わりや。
説明書ないわけやからね、初めてやった人は。説明書作る側の人やから。
そうやな、
うん、
途中瓶割ってなんか接着剤でくっつけた方が早いんちゃうか
ってい
う、
そっちを考えるよ
な、うん、こっちの方がな、
うん、
手軽というか、
後から瓶でどうにかするみたいな出来上がったことをね、
うん、そもそもなんで俺こんなことしてるんやろっていう壁にも一回ぶつかるやろしな
途中で、
うん、
暇やからね暇やからそうだったよな。
でもまあ模型はずっと見てられる、
うん、
これはわかる。
そうやね、うん、いや面白いよね。
模型っていうか、こういうなんかジオラマがあって景色があって、
はい、
電車がそうやって動くみたいな、
うん、
やつはずっと見てられるけど、ミニ四駆のレースとかでずっと同じコース、速いミニ四駆がシャンシャンシャンシャン行けるやん、
うん、
あれは俺はもう見てられへん。
あ、そう、
うん、あれはもう見てられへん。
あれはあんのよ、俺どういう理屈か分からんけど、あのあれ一周で勝負したらもうよく分からへんね。
おうおうおう、
で10周とか20周で勝負するやんのは、
おうおうおう、
途中で抜きよんねん
な。そうらしいな。
意味が分からへん。
モーターないね、モーターが一周する用のモーターっていうか、10周して、初めて回転が上がってくるみたいな。
ええ
子がいるんやて、
うん。そうなんや。
野球のピッチャーでも立ち上がり、1回は良くないけど、1回表は良くないけど、
うん、
だんだん投げて、投球回数増えてていったら、6回ぐらいにはすごいピッチングするみたいなピッチャーの子もいるわけで、そういうことじゃん。やっぱり、走れば走るほど、モーターが、キュンキュンで、いけるみたいな。
そうか。
うん。
競艇のモーターも言うもんね、当たり外れで。
らしいな。
同じもの作ってても機械でもやっぱそうなるんや。
ね、競艇なんて自分で調整するや
ろ。うんうん。
そう、なんていう、競艇の乗る人、競馬で言うジョッキー。
はい。
の、競艇の人がその部品渡されて、自分でなんか、いじったりするやろ。
いや、もうね、いじれんくなったの。昔はそのペラをいじるみたいな、角度を変えるみたいな、もうそれがもうできんくなった。もう、モーターの当たり外れを引いて、それでどう乗りこなすか。試合まで。
はーい。じゃあいじったりできへんねや。
できんらしい。
はーい、うん。
変わったらしいよ。俺アニメ好きやから、モンキーターンっていう。
あ、モンキーターンが有名や
ん、うん。そう、アニメ見た頃になんかそういうことがあって。それで初めて、あ、ちょっと競艇見に行きたいな、と思った時にその話があって、いや、ペラをいじってするテクニックがすごいのになと思って、結局見に行ってないんやけど。
は
あ、うん、らしいよ。今はいじれないみたいな。
いや、もう、モンキーターンって、その、アニメのタイトルにもなってるけど、
うん、
その、競艇の技術でもあるわけやんか。カーブの時に、
うん、
その、姿勢になるみたいな、
うん、
お猿さんの姿勢になるみたいな、
はい。
これで上手に体重移動させて曲がるみたいな。
うん、
あれはほんま、俺らみたいな素人やったら吹き飛ばされる。
そうそう。
めちゃくちゃすごい技術だし。
漏れなく吹き飛ばし。波が大事らしい。どう乗りこなすか。周りが作る波をどう乗り越えるか、あの辺を見たら面白いらしいよ。競艇ね、俺も一回生で見たことあるけど、すっごい迫力やったから。
まあそうか。
うん。競馬もそうやけどね。だ見に行くだけやったらとてもいいよなぁと思った。
確かに
ね。掛けごとせんでも、
うん
うん。
スポーツとして。
うん、面白いと思ったよ。うん、お金かけなければ。ギャンブル嫌いの方もかけなければ面白いから。
見出したらね。
うん。ということで、ご飯も売ってるし、お酒も売ってるからね。
あ、今日、競艇場に。
競艇場に。うん。普通に楽しめると思うけどね。
確かに。
うん。だからそっちでね、夏休み過ごすの面白いかもしれませんね。
ちょっと涼しい感じする
ね。うん。だから、琵琶湖競艇があるのか。
琵琶湖。
うん。そっちの方行くのも面白いかもね。行ったことない人はね。
は
ぁ。うん。で、大人の人しか入れへんのかな。どうなんやろ。そこまで俺も詳しくないから。
確かにな。
うん。でそこの辺行くのも面白いかもしれませんね。
はい。
はい。本日のテーマ何でしたっけ？
理想の〇〇。
理想の〇〇。本日もお手紙いただいております。
ありがとうございます。
はい、行きましょうか。イタリアンさん、こんにちは。
こんにちは。
よくプロ野球の監督を理想の上司に当てはめることがありますよね。私はカープの新井監督こそ究極の理想の上司だと思うのです。積極的な失敗は起こらない。選手の失敗は監督の責任。この令和の時代にうまく噛み合った監督だと思います。新井監督自身がずっと苦労してきたからこそ、今の監督像になっているのでしょうね、ということで。
はい、やな。
はい、ということで、新井監督、広島カープの。
新井監督も、でも広島の監督やられてるけど、
うん、
あの現役時代は阪神にも言い張ったやろ、阪神選手としては。
いや、わかんな、そんなんで。俺は全くわからへんから。
今、阪神タイガースの監督してる藤川球児も阪神にいたいわけやんか。
うん。
阪神で現役時代してたわけよ。
うん。
で、今に、日本ハムファイターズの監督やってる新庄剛志さんも、阪神でやってたんだよ。
う
ん、
すごい。
いや、みんな結局野村さんイズム
が、
どっかで、の、継承されてるんじゃないかみたいな。
へ
ぇー。あんねん。だから、日ハムも今めちゃくちゃ強いし、阪神もめちゃくちゃ強い
ん。
阪神なんて、もう抜け出しまくってるやろ
って言ってるよね。そういう話を野球好きの他の芸人と深田さんが話してるのなんかチラッと聞いた。あ、阪神はそんな強いんやって。
そう、阪神めちゃくちゃ強いけど、やっぱ藤川球児監督も1年目やで監督、
うん、
まだほんのいつどうなるかわからへんから、うかうかしてられへんみたいな感じらしいわらしいんやけど、
うん、
でももう強すぎるな。パリーグ逆に日ハムとかソフトバンク西武ライオンとかがいる、
うん、
パリーグは結構混戦なの、
うん、
もうどこが勝つんやみたいな、どこ優勝するんやぐらいまだずっと。
そうなんや。あんじゃ今パリーグの方が面白かったりするんや。一試合一試合力が入るというか、ファンは
そうやな、うん、でもセリーグはもう阪神以外の5チームが打倒阪神で、もうみんなでちょっと順位をごちゃごちゃさせようぜって。
そういう見方したらそれはそれで面白いわ
な。阪神は阪神強いでもう位置抜けしてるんやけども、
うん、
だってもう2位がジャイアンツだ。これ放送当時は2位ジャイアンツない。いや、放送じゃないし、収録当時。
はい、
収録時は今2位ジャイアンツ。
はい、
巨人がいるんやけど。
うん、
2位で、7月で、2位で自力優勝消滅やん。
え
だからもう。
阪神負け待ちや。
そうそうそう。だから阪神負け待ちというか、まあ他の球団で、
お
阪神潰すって言い方悪いけど、任していこうぜみたいな。
お
2位で自力優勝消滅やん。
すごいやん。
今年の野球面白いで。
あんた毎年言ってるけどな。
毎年言ってるな。
うん、
今年一番おもろいんちゃうか。
いいよ。まあ今野球好きは。いやでもそれ聞いたら面白いの。そっから自力優勝復活はあり得るんやもんね。阪神の負け方が
増えてるってことやな。もちろん。
いやすごいな。
そっから阪神がもうないとは思うけど、
うん、
もう20連敗とかもしするとかするやんか。
うん、
このやったらまた変わってくるじゃん。他の順位も変わってくれるし、そうなってくると。
逆に7月までにそんだけ勝ってるんや、阪神は。うわぁ。それは監督のおかげなん。
もうもちろん。
みんなの見方は。
もちろん、使い方、選手の使い方とかもあるやろし。
うん。
だからこういう、采配
わからん。一年でそんな結果出せんの？
そうやね。そこやね。藤川さん一年目、コーチ経験もなしで。
うん。
ね。これで、
コーチ経験もないんや。
新庄さんもそうや。コーチ経験がないや。
で、いや、なんかでも、新庄さんはわかる気がするわ。
なんでや
ね。俺が思うがままにみんなとりあえず動け。楽しいのは楽しいぞ。結果は後からついてくるみたいな。い
や、藤川さんもそうなんじゃない？
どうなんやろね、うん。藤川さんは野球選手ってのは知ってるから。
うん、
それでコーチもせずにいきなり監督。でもその人を選ぶわけやもんね。そのオーナーさんとかがね。
まあまあまあ。
阪神の偉い方が。
そうそうね。
で、結果出したんや。すごいな。
藤川球児やでな。球児やで、名前が。
いや、それはすごく思った。ね、
藤川球児。高校野球の球児と同じ名前
や、うん。同じよね。
これで野球選手になるって。これはすごい。サッカー選手、J リーグにもなんとかシュート君とか言うねん。シュートっていう名前でとか、すごいやん。
それでゴールキーパーとか。
もうキーパー君とかじゃない？もう。佐藤キーパー君は
もう。どの辺で感じんだろうね。
何を。
で、自分が名前が福原球児です。で、お父さん野球大好きで野球を教えてくれてても、野球選手になるしかないってなるかな。
でもまあまあ野球は、どうなるん？でももう。
その辺のプレッシャーはやっぱあったやろね。
名は体を表すで言うやんか。だから、こういうとこじゃ、
そういうことなんかな。
うん、
すごいな。それでほんまにそっか、プロ野球選手のこと監督にもなってんや。
うん、
で、結果出してんや。
もうほんで、やっぱ、球児、藤川球児なんて、周りの同世代の野球選手から球児、球児ってやっぱ呼ばれるわけやんか。
いやな。
あ、そっちが強いから。
うん。
そらもう、松坂世代で松坂と同級生や。
は
あ、で、広末涼子と同じ学校や。高知県時代にな。地元いた時。
そんなん知ってる
ね。そういうところや。そういうところやで、ほんま。
どういうとこやねん。
でも、広末涼子さんは当時スカウトっていうか、なんか芸能界入るために東京来はったから。 うん、だから高校時代はバラバラやね。
そうね、ああ別に昔付き合ってましたみたいな言い方になってるけど、全く関係ないの。
付き合ってはない、
ね、同じ学校やったんじゃない
か。そう、うん、ほな海保の広瀬涼子さんはもうビーチボーイズがあったんか。当時あのスクーターの CM 出てはったやん。
いや俺覚えてんな、ね、
スクーターの東京の広瀬涼子さんが東京の高校来て、うん、本時にビーチボーイズがいろいろ仕事してて、本時スクーターの仕事もしてて、うん、
スクーターの仕事
って CM な、
配達みたいなイメージ
スクーターの CM してはったやん。そうやけど、当時は SNS とか、そんなインターネットとか普及全然してへんかったのに、ね、あの、広末涼子さんが通ってた東京の高校は原付の免許取ったらあかんのに、広末涼子はなんで原付乗ってるんだっていうクレームがめっちゃ来たっていう。
ああ、確かにね。
うん。そうやけど、ほら、許可した。ほら、許可したら、ほら、特別扱いしてんちゃうかい
なるほど。
クレームは当時はネットもメールもそんなんじゃないから、うん、
はいはいはい、
もう直接電話とかで来たらしいな。
うわぁ、忙しいよね。
大変やで、お前。スクーター一つ乗るも大変や。売れっ子は。
ちゃんと免許は取ってるはずやもんね。うん、そうなってる。一日で取れるからね。
そう。で、取ってるんか CG で、ただまたいでるだけ、でもまたいでるだけやったらそんなの説得力があらへんや、みたいになるわけやんか。
説得力いらんやろ。
いるやろ、まあ、快適な、運転ができます。
そんなこと言ってた？
いや、わからへんけど。でも、どうせそんなこと言うんやろ？
どうせって言うんだよ。
そしたらさ、まあ、免許取ってんかったら快適な運転かどうかわからへんって、まあ、なってくるから。
そうやな。
説得力がない
ね。でも、それ、そこまでしても起用したかったんよね。
そう。
その当時はね、うん、広瀬涼子を使えば。
そう。だから、広瀬涼子は 何やっても売れてたやん、当時は。
何やっても売れてたよ。
ドラマもそうやし、うん、あの、歌もそう。写真集もそう。
そうん。
カレンダーもそう。だから、
ちっちゃいってこと全部がちっちゃいってこと
カレンダーもそうっていうこと、ちょっとなんかおかしいなっただけやん。
そうですか、う
ん。だからこれは絶対もう広末涼子さん。だってスター性めちゃくちゃあったやん。
めちゃくちゃあったよ。
ショートカットで。
うん。
かわいいな。そう、服装とかもちょっと古着系のジーパン、うん、ヴィンテージジーンズとかも履いたりして、ちょっとボーイッシュな感じや
ね、うん。そうやね。
でもめちゃくちゃ可愛いっていう。
うんうんうん、
このすごい、広末涼子さんすごいな、思ったな。
確かに、ボーイッシュが流行り出した走りかもしれんね。
さすが。
それまでザ・アイドルっていうのがなんか印象的やったけど。
うん、
うん。
ほんで、スクーターもめちゃくちゃ売れたよね、その CM してやったスクーター。
そうな、結局売れるんかい。
そうやね。今まで、この若い子がスクーター、若い女の子がスクーターってほんななかったよ。当時スクーター乗ってるのは大体田舎のおばちゃんとかばっかりやったよ。
ああ、そう
や。もうこれが急
に。遅いイメージや
った。急にや。急に広瀬さんがバイクを復旧させて。
で、木村拓哉さんのマウンテンバイク
して。マウンテンバイクをさ、うん、ギフトっていう映画で、ゲールドラマで。
山内兄が買うぐらいが、
やだ
ハンドルベッタベタ。熱でやられてハンドルベッタベタになってるよ。
あるな、たまになんかベッタベタになるよな。夏場。
そうそうそう。ハンドルまで透明になったからベッタベタになってね。
やっぱりあの時で影響力ある、やっぱ役者さん、アイドルとかがね、当時は多かったけど。
うん、もう難しいよね、この時代はね。
もう、うん、細分化されているっていうところもあるし。
うん。ということで、あっという間のお時間です。
はい。今日のテーマが広末涼子だ
ね。違うわ。違う、理想の丸々。
あ、理想の丸々、
はい。
で、次回がですね、
はい。
ちょっと恥ずかしい思い出ということで。
ほう。
ちょっと恥ずかしい思い出。
教えてくれんのかな。
ほら、ちょっとぐらいやったらええやろ、
ね、ちょっとだけ教えてください。
お待ちしております。
はい、メールぜひよろしくお願いします。はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページあるメッセージからチュンチュンレディオ宛までお送りください。たくさんのメールをお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドッグのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。熱中症に気をつけていきましょう。